高山俊吉気分青信号。
こんにちは。高速道路に人が入るということの問題について前にお話をしたことがありますが、最近報道を見まして、少し私がこれまで考えていたのと現状にズレがあるんだなということを感じました。今日はその話をしてみたいと思います。高速道路に歩行者が入ってしまうという実例は決して減ってないですね。むしろどちらかというと増えている。歩いて入るだけではなくて自転車で入ってしまうというものもある。新聞の報道を見ますと、東京を中心として埼玉、千葉、神奈川というこの都心4都県で、昨年1年間に高速道路に侵入して警察に保護された人が500人ほどいるそうです。で、通報でいうと1400件を超えると報道されていました。中には死亡事故になってしまう例もある。なぜこんなにたくさんの人が高速道路や自動車専用道路に入ってしまうんだろうということになりますが、私は以前、いわゆる認知症の患者が高速道路であるということに気がつかないで入ってしまってうろうろしてしまう、こういう実例がかなり多いのではないかというふうに申し上げたことがあります。で、実際そういう実例がありまして、認知症の患者の、いわば徘徊行為が高速道路にまで、あるいは自動車専用道路にまで及んでしまっているんだということを、なんとかできないものかということを私は話したんですけれども、実際にはその認知症の患者の侵入ももちろんかなりあるんですけれども、決してそういうものだけではないということがこの報道によると実情であるようですね。この一番特徴的なものとしては、例えば携帯などに気を取られたまま入り込んでしまっていたとか、でそこに制止する係員がいなかったというような実例がある。歩行者が高速に立ち入るということは法律でもちろん禁じられておりまして、最高50万円の罰金というような、そういう刑罰もあります。で、しかしながら、この500件ほどの保護者、そして通報件数が1500件に近いというこの多さを考えますと、そういう規制だけではどうやらあまり効き目がないということが分かってきます。このどういう理由で高速道路に入っているか、あるいは自動車専用道路に入っているかということについて、東日本高速道路が関東関係で調べたデータを報道している記事がありますけれども、間違って入ってしまったという例が 37% あったというんですね。間違って入ってしまう、そこが高速道路や自動車専用道路であるということに気がつかないで入ってしまう、入れてしまうというところに問題があるというふうに私は申し上げるんですが、そういう実情がある。で、認知症の疑いっていうのは 7% だというんですね。それから後にわずかに続いてくるのが、例えば故障が起きて高速道路で降りざるを得なかったとか、あるいは酒に酔って状況判断能力を失って高速道路、自動車専用道路に入ってしまっているというような例が 2% あるという。しかしながら原因がよくわからないとか、その他の原因というのが全体の半分を占めているということなので、原因究明がまだそもそもきちんとでききれてないのだなということを、私は感じます。 なぜ高速道路に入ってしまうんだろうということの分析が、高速道路に入らないようにするための、まあ、いわば絶対的前提条件ですから、その調査にはもっともっと力を入れる必要があるのではないかというふうに思います。また今のところ数はそう多いとは言えないけれども、やはり死亡事故が発生する。高速道路の事故というと、どうしても死亡してしまう事例が多い。結果は被害甚大ということになります。そのことを考えると、高速道路、自動車専用道路への侵入の原因分析ということがとても大事である。それによって対策が具体的に早期に実現するということにもつながりますので、そういうことを私は強調したいと思います。で、首都高は警視庁などとの間でこれを分析する、そういう機関を作って対策を進めようとしているということのようなんですけれども、果たしてどういう対策があるかということになります。私はこの高速道路や、あるいはその自動車専用道路に入り込むことができない構造を、道路構造を作るべきだと思います。入れないようになっているところもありますけれども、入れてしまうところがかなりある。入れてしまうということはどういうことかというと、つまりそこに係員もいなければ閉鎖装置もない、人がそこに入っていこうと思えば入ってこられる。なぜそういうことで放置されているのかというと、人は高速道路には勝手には入らない、あるいは告知をすればそれによって入ることを事故抑制するだろうという一種の安心感のようなものがあるんだろうと思うんですね。で、私はそう見るのは正しくない。これだけの数の侵入行為が現実に存在するということは、もしかすると人が高速道路に入ってしまうかもしれないということを、やはり当局は認識する必要がある。それを物理的に実現させないような装置を作る必要がある。用地買収の手間がかかってそこまで手が回らなかったといったような例があるというようなことも聞きますけれども、本末の転倒ではないかというふうに私は思います。入る人々に危険の告知をして入らせないというのは、それはそれでやっていけないことだとまでは思いませんけれども、それで人は入らなくなるというふうに思うというのは、それは極端に安心しすぎであると、いわば無責任な安心であり、まあ、一種慢心と言ってもいいのだろうと思います。人がそういうことに気がつくということは、状況によっては難しい場合がある。先ほど私が申し上げた認知症の場合もそうですけれども、お酒に酔っている場合もそう、それから事情がよくわからないままにそこに入ってきてしまって、結果、いや実は自分は今自動車専用道路の中にいるんだと思っているという、そういう人だって現実にはいる。で、そういうことを考えた対策対応が講じられる必要があるだろうというふうに思います。交通事故による死亡を激減させようということで、それなりに今功を奏しつつあるという評価ができるとは思うんですけれども、しかしながらこの危険な状況を客観的に防止する、抑止する努力が十分に行われないということがここにはっきりしている以上は、その対策はやはり喫緊の課題ではないのだろうかというふうに思うんですね。皆さん方も高速道路を走っていて、そう歩いている人を見つけたということがあるんじゃないかと思うんです。私も実はあるのですけれども、そういう状況があると、私が速度を出してない時であったから危険を回避できたけれど、もし私が高速道路で許される走行速度の限界まで速度を上げていたら、果たして事故は起こさないで済んだんだろうかというふうに、私自身ずいぶん考えた 考えさせられてしまった経験でしたが、きっと皆さんの中にもそういう例がないことはないんじゃないかと思うんですね。高速道路における安全確保の道を一番ベーシックなところから考えていくという、その必要性を強調したいと思います。今日はここまでにしましょう。